それでは今日は私が語りたいと思います。では非常にですね、なんか不思議なんですけど、前回タカ兄弟メッセージでね、要するにヘロデの権威は神の権威の前に力を失うというオチマニの牧草だったでしょ。で、兄弟にも同じね、天的なもう権威、我々はもうすでにそれを持っている、もう勝利している。我々が霊的戦いって言った時に、私たちの戦いっていうのはですね、いわゆるこれから勝ち取ろうというもがきじゃないんですよ。もう勝ち取られている。ハレルヤ。それを地上で宣言して執行するんですよ。ね。で、どこだっけな、ルカ19章だっけ、あそこにほら、あなた方が地で解くものは天でも解かれる。地で繋ぐものは天でも繋がれるってあるけど、あれね、ギリシャ語をよく読んでほしいんですね。あなた方が天で、地で、解くものは、すでに天において解かれている。地で繋ぐものは、すでに天において繋がれている。わかる？なってるんです。もうすでに。皆さんはもうすでに、その権威を持っている。だから宣言して、前言ったよね、裁判所の赤紙貼るっていう話あるでしょ、強制執行ってやつありますね。赤紙貼られるとやばいですよ。もう自分のものでも自分のものじゃなくなる。我々はもう天の判決を貼っていくんですよ、イエスの血の赤紙を。えめ、それをピタピタピタと貼っていく。もうすべてはジーザスのものであると。それが私たちの地上に置かれた意義なんですよ。だから戦ってこれから勝ち取るんじゃなくて、もう勝ち取られているものを地上で執行する。当然サタンは邪魔するよ、邪魔しますよ。なんで、サタンは今ここを横断してますからね。だからこれを奪い取られまいとして、彼は絶対もうね、こうやって、そんなの嘘だ、お前なんかなんだ、単なるおばさん、単なるおじさん、何の役にも立たんとか言ってね、あ、そうかしらとかやると、しかし主はあえて無に等しいものを選ばれた。あえて無に等しいものを選ばれた。なぜか、それは神の栄光が現れるためでしょ。だから僕たちは無力でいいんです。力のあるお方はジーザス。このお方一人いればそれでもう十分でしょ。私のうちに今そのお方がいます。主は、聖書に書いてある、あなた方のうちにいます方はこの世にあるものよりも力がある。エメン。もうすでに世は敗北しているんです。サタンも敗北しているんです。エメン。騙されちゃダメよ。今の時代の敵の方法というのは欺き偽りです。いいですか。こういう例え話があるね。リンカーンでしたっけ、奴隷解放宣言したのね。あれ何年なんですかね。独立が1776年。奴隷解放どのくらい？私なしと、歴史ものっつうのは赤トンで来てますので、スレスレで来てますのでね。ちょっと、ね、あれ言うと、昔ね、東大はね、一次試験っていうのがあったんですよ。でね、理系なのにね、社会2科目受けなきゃいけない。私、 全くダメなのよ、社会は。ね。で、16問あるわけ。で、どうしたもんかと思ってね。過去問調べたの、過去問。ね。で、4択なの、4択。で、過去問調べたらね、2番の正解率が圧倒的に高かったの。まあ、全部2番目だって。そういうのどかな時代があったんです。今とてもダメ。とてもとても。センター試験がとてもできません。あの頃共通一次もなかったですからね。ああ、歳がわかるな。何の話だ？あ、そうだ、歴史だ。リンカーンは奴隷解放宣言しましたね。あの時にもう奴隷は一人もいなくなったんです。わかります？法的に。だけど、まだ奴隷みたいな人はいっぱいいたんですよ。まず、無知であること。奴隷解放宣言が出ていることを知らない人たち。ね？知ってもですね、今までの主人が怖いから、主人の顔を見るともう人間ってほら条件付けされてますからビビるわけね。こうやってビビっちゃう。あと主人の方は、お前はまだ俺の奴隷だと。わかります？ちょっとコントロールしようとする。だけど、法的にはもう全く奴隷はいないんです。あの瞬間に。サインをした瞬間に。だけど、奴隷みたいに生きる人はまだいっぱいいたんですよ。無知と。それから、もし知ったとしてもそれを大胆に宣言しないからです。奴隷だった。ね、もうビクビクして、いつ鞭で打たれるかわからない。だけど、主人みたいなね、元主人だな。元彼とか元彼女じゃなくて、元主人。元主人がですね、何か言ってきたとしてもですね、あなたは私に対して何の権限もない。なぜ、リンカーンが奴隷解放宣言をしたと宣言するんですよ。これ誰がやるの？自分です。これ自己責任ですからね。ルクさん来てください、やってください、ダメよ。あの人、この人やってください、この人の祈り、ダメよ。皆さんが一人一人サタンに対して、世の君、世の、ね、要するに、奴隷の主人でしょ。それに対して皆さん自分で言わなきゃダメです。サタンがいろんなことまたぐるぐるぐるぐるぐる、偽りを言ってきます。最近すごいね、ブログに上げてますけども、いや、恐ろしい速さで進んでいる。アメリカ。まあ、日本気づきもそうですけども、なんと、ニューヨーク市が同性愛結婚認めちゃったでしょ。ニューヨーク市がね。で、4番目かなんかかな、アメリカの中でね。それから、すごいのはね、有名どころの教会がですね、ムスリムと一緒にですね、その、礼拝するとかね、コーランをですね、説教団から公開する。ちょっとね、そのリスト言うね、ここに書いてあるからね。これは驚きですよ。アメリカのね、もう皆さんよく知ってる教会です。例えばね、パークヒルコングレゲーションインデンバー。それからヒルビューユナイテッドメソディスト。それから、アイダホね、これはね、ファーストユナイテッドルーター派ですね、サンフランシスコ。から、セントエリザベスエピスコパルチャーチ、ホノルル、などなど、がですね、クリスチャンとモスリムは一緒になるべきだ。と、サインし、さらにですね、すごいのは、その、クリスチャンの神とですね、イスラムの神が同じ神であると。アッラーに子はいますか？我々の神は父、子、聖霊にいまして一人の神でしょ？アッラーっていうのは、パーソンとしては一人ですよ。なぜそのアッラーとクリスチャンの神が同じなの？で、こういう声明文出したの。これすごい。300人以上のね、プロミネントクリスチャンリーダーズ。だから有名どころのね、クリスチャンのね、リーダーたちがサインしたんです。300人ですよ。アメリカの。例えば、なんて言ってるかというとね、モスリムとクリスチャンはですね、お互いに、アッラーとヤーウェは 同じ神であることを認めると、そして神を愛し隣人を愛するためにね、次のまあ要するにサインを行うと。でムスリムの方からは138人がサインしたんですね。で common world between us and you、あなたと私との間の共通語ということでね、その共通の信仰を確認しましょう。300名のリーダーたちが、でその中の名前が例えばね、マクラーレン知ってる？マクラーレン、ウォーレン知ってるね、リック・ウォーレン、パーパス・ドリブン、僕あれ初期の段階からあんなものは嘘だって言ってたでしょ。でもこれからね、日本キリスト教はあれ流星極めますよ、下手すると。リック・ウォーレン、リック・ウォーレンというのは今ね、イギリスのブレアと一緒にね、世界平和をやりましょうつってね、動き出してます。それからね、ロバート・シューラー、それからビル・ハイベルなどなど、こういう300名のアメリカのですね、有名どころのクリスチャンリーダーがサインをしてるんです。モスレムとクリスチャンは同じ神を礼拝している。ゆえに一つである。で、こういうのをインターフェイスムーブメントっていうんです。そして個人個人の人権を尊重し、お互いの信仰を尊重し、一つである。何これ？偽りです。もうクリスチャン信仰の根底が崩されている。特に一番攻撃されるところはどこかというと、救いの皆は、ただ、イエスのみです。ここを攻撃する。アラーでも救われる。認めろ。認めちゃったの。この人たち。リック・ウォーレン。あの人おかしいですよ、もう。ところが日本キリスト教は持ち上げてるでしょ？何？人生を導く7つのなんとかとか、なんかいろんなコースもあるみたいですね。101とかなんとかは。僕よく知らないんですけど。ああいうものにもう見事にこの日本キリスト教騙されてます。僕はね、もうはっきり言ってるの。日本キリスト教見捨てられてる。神から。裁かれます。見てごらんなさい。これから裁かれるから。はっきり言って。こんなのね、ありえないですよ、こんな嘘ばかりで。こんなのを認めてね、何の判断もなくそれに対してアーメンしていく、恐るべき状況に今入ってます。そして、ね、イスラエルは今ね、ああいう状況でしょ。アメリカはもうパレスチナを認めてね、お互い仲良くやろうぜ。わかる？この例というのは何をしようとしてます？イスラエルに二つの国家を作るんですよ。イスラエルとパレスチナ。で、お互い仲良くやれって言ってんの。かたやクリスチャンとね、イスラム、二つ、一緒の街道の中で仲良く礼拝しろ。で、いわゆる牧師と称する人たちもコーランを説教しろ。僕がコーランやり出したらどうします？これ皆さん。わかる？同じでしょ？世の政治。それからこの霊的な流れも何をさせようとしてるわけ？神は唯一であり、救いの皆は唯一であるという、この聖なる排他性を否定するんですよ。ここを否定したらば、神の根源的アイデンティティを否定し、神のご計画を根本から覆すことができるからです。わかります？逆に言うと、ここを私たちが譲ったらば、神のご計画が根底からもう全部崩れる。もっと言うと、主の十字架を無意味なものとするんです。これは恐るべき冒涜です。裁かれます、これは。私ははっきり言う。日本キリスト教はこれから裁かれる。明確に。だからもう僕あんまりエクソスと言わないんだけれども、もう最後に言っとこう。これ、獣の印を受けたくなければ、日本キリスト教を離れるべきです。押されますよ、いつの間にか。アーメンしますよ、いつの間にか。下手すると、いつの間にか自分の牧師がアーメンしてますからね。そういうのいっぱいあるじゃない。いつの間にか。え？うちの先生いつから？え？なんつってさ、どうしよう、私とかね、遅いってもう。 これからこの偽りというのがはびこる、もうはびこっています。はびこってる。でこれがね、終末の敵の策略です。嘘の告発、中傷、嘘だらけでしょ。日本キリスト教見てごらんなさい、嘘だらけです。嘘だらけ。真理はどこにあります？ここにあるんですよ。ところがね、この御言葉に変えろって言うと、これ何て言い出します？いや、聖書なんて、これはですね、人間が神について書いた記事に過ぎないんです。これは神の言葉ではありません。人間が神について書いた人の言葉です。わかる？共通の話がもうできないので、勝手に捏造して、神はこうだああだつってね、いわゆる神はもう裁かないね、地獄もないと、そういうこといっぱい言い出しちゃってる人もいる。神は聖なる神であり、愛であり、義であるんです。その愛と義を矛盾なく明かししたのは十字架でしょ。十字架というのは人間が高価でたっといから身代わりで死んでくださったわけ？違う。あれは神の証です。神がどういう方であり、神がどういう存在であるかを証する。神の知恵がどういうものかを証するのが十字架なんですよ。あなたは高価でたっとい。イエス様はあなたの身代わりに死んでくださったんですよ。はい、何でもいいですから許されます。こんなのは砂糖まぶしです。我々は、十字架は神の証であり、それに私たちは服するんですよ。これを利用する人がいるの。罪を犯して自分のね、それを自己弁明のために利用するんですね。我々は神の前に立つんでしょ。いつか、その日。そして、分けられるんです。クリスチャンが今もう分けられてきている。分けられてきている。ね。さあ、そこでですね、今日、見てみたいんですが、まあ、これね、本当にある意味ね、何と言っていいのか分かんないんですけど、私がずっと10年間言ってきたことっていうのが本当にその通りになってきたのね。まずキリスト教は偽りに落ちていく、ね、そして、日本だって自己崩壊すると、民主党なんか自己崩壊すると、その後どうするんですかって僕言ったでしょ、2008年夏ね。そしたらそれ以上にもう日本壊れそうでしょ。もうはっきり言いますよ、あの原発で復興っていうのはありえません。ありえない。今もう東電の社員がね、あの地帯からみんな避難してます、西日本に。わかる人はわかる、現場の人はわかってます。これやってもしょうがない、もうメルトダウンして漏れちゃってんだから。で、これね、はっきり言って、緩慢な死です。我々はもうその緩慢な死のもとに置かれているという理解でいるべきです。緩慢な死が僕らに今もう迫ってる。敵はそういう形で我々にプレッシャーをかけてきてるんですよ。この肉体の命に対する、ね、今、プレッシャーをじわじわじわじわとかけているんです。そしてこれはですね、残念ながら、この肉体的なもの、物理的なものに対しては、我々はもうすでになすすべがないです。これはっきり言っとく。NHK でね、何？霊言停止とか言うんでね、嘘。霊音停止ってのは原子炉が無事な時に言う言葉であって、メルトダウン、メルトスルー、さらにコンクリートまで漏れてたら、霊音停止なんてありえません。あとはそれが広がるのを防ぐしかないわけ。だから、地下ダム作れって言ってるのね、兄弟の小出先生はね。まあ、それが今、日本が置かれている状況です。したがって、福島ははっきり言います。壊滅します。東北も2、3県は壊滅します。つまり人が住めなくなります。住めなくなる。もうすでにこの時点でチェルノブイリよりもはるかに広いんだよ。 ひどいんです。で、東京だってね、すごいですよ。火災の方とかね。やばいっすよ。で、ホットスポットっていうのができてますから、柏とかね、アビコとかね、あの辺やたら高い。ホットスポット。そのうちこの辺もホットスポットになるかもしれない。要するに、待っていて雨が降ればそこに染み込みますから。だからこれからいつ我々はどうなるかもうわからないの。はっきり言ってね。これが今日本が置かれている緩慢な死です。要するに、持ち時間皆さん何年ありますかという話なのよ。ね。この中、年齢の幅は結構ありますけれども。まあ、長老さんでいくら、いくつか、わからないんですけど。まあ、そんなは追求しませんが、でもみんなね、持ち時間がもうね、ないと思ってください。だ僕はね、正直言ってね、子供たち見るときで、ね、辛いです。正直言ってね。いやー、本当にどうやって生きるんだ、とね。これからね。だけどそこはもうね、主に信頼するしかない。なぜ、すべてのことは主の許しのもとで起きてくるからです。つまり、このことをも主は何かご自分のご計画のために用いているんです。もっと言うと、クリスチャンはまず目を覚ませ。こんな偽りの中でまどろんでてどうすんの？あなたが神の VIP、僕もあなたも VIP つって、何やってんのあれ？私たちは今もう終わりの時代、それもかなりもう猶予期間がない。もっと言うと、死刑宣告されたっていうことです。わかります？執行されるのがいつかっていう問題なのよ。法務大臣がポンと反抗したらおしまいです。そういう状況に今我々は置かれているわけ。で、これはもうね、日本だけじゃないですよ。今、アメリカ北西部でね、新生児の死亡率が 35% 増加してる。3.11 以降ね。で、アメリカでね、ホットパーティクルって要するに目に見えないね。それがもうどんどん飛んでいて、アメリカなんか今すごいわけ。カリフォルニアとかね。でも、あれずっともう2周ぐらい地球回ったそうですね。いずれ拡散して全地球的問題になります。だから皆さんどこ逃げてもダメだから。火星行く？月行くとそういう話になるわけ。じゃあ我々どこに希望があるかったらもう主の再臨しかないんですよ。その時間が今我々にあとどのくらい与えられているでしょうか。で、下手するとこの秋に前から言っているように中東和平っていうのが成立する可能性があるんです。その前にもしかすると戦争があるかもしれません。ね。まあ、いろんな状況で今年の秋は非常に重要なんですが、じゃあ私たちはどういう民なんですか。ね。この原点にもう一回ですね、我々戻る必要がある。で、今日のウォッチマン2のこれ見てね、また僕びっくりしたんです。メッセージ用意してからこれ訳したら、御霊を消してはいけませんと。祈りの話なんですよ。祈り。で、祈りをね、解き放つべき、これ、重荷、バーデンですね。皆さん、それぞれ、神から得てますかって。僕、ハッピー。なんか、ね、あれ、自分のことだけで。ということじゃなくて、神の重荷、バーデンを得ていますか？それを祈りの中で解放するときに、次の重荷が与えられる。こうしてね、私たちが祈りにあって、ね、それを、解き放つごとに、主の必要を覚えて、それを、解き放つごとに、ね、次のバーデンが与えられる。そして、次から次へと、まあ、責務と言いますか、主は我々に責務を与えてくれる。これによって神のご計画の進行を私たちに委ねてくれるんですよ。カルバン主義が行き過ぎますと、カルバンっていうのはもう全部ご計画で決まってますからね。 神が全部決めてますから、私が祈っても祈ってないのに関係ないんじゃないとかなっちゃうわけよ。神が全部決めて神が全能なんだから、私なんか祈ってて関係ないわ。違う。これから見る聖書を見ればわかります。私たちの祈りが祈り込まれるときに、神のタイムスケジュールが進んでいくんですよ。神は私たちに祈り出してほしいんです。その祈りを我々の霊の中から祈るときに、解き放つときに、神が一つ一つ何かを展開するんですよ。我々の祈りと、神のご計画の進行は同期してる、シンクロしてるんです。そういう栄光ある立場が我々の立場なんだよ。祭司祈り言わないで、祈れ祈れ、いやもう一日一日生きるので精一杯、朝起きるのでも大変、仕事して人間関係大変、その上で祈って、やだ祈れ、わおわお。クリスチャン祈らなくなったら貧しさの極致です。終わりですよ。我々は祈ってこそのクリスチャンです。祈りっていうのがなんかね、デューティーになるのね。義務、義務、違う。我々にとって祈りは特権。あ、いいよ、義務と感じてめんどくさい。あ、どうぞ。いいですよ。別に僕はもう一緒にやると思ってない。我々は特権に預かっているという意識でここで祈ってるんじゃないんですか。栄光ある務めなんです、この祈りは。ハレルヤ。私たちがもしね、こういう祈りの感覚も何もない、これはもうね、死んでるんです。その時にはね、ここに書いてある、まず自分のね、務めを全うしていないことが起こるとね。そしたらば罪を告白し、で新鮮に息吹いてくださる内なる感覚、インプレッション、霊でわかるんですよ、祈る。これをね、真実かつ即座に答える。今皆さんの心の中にある人のことが置かれてませんか。家族、友人、あの人、この人、即座にその人のことを主の前に持っていくんです。即座に主の前にその人のことをね、訴えるんですよ。そういう風にするときに、ますますこの内なる霊がますます躍動し、内なる霊がますます自由に祈り解き放つことができるようになるわけ。霊を解き放つということ、これは栄光ある新約の奉仕者の務めです。もう祈り祈り言わないでとかね、義務、もういや疲れるとかね。わお、私たちは祈るほどに喜びが湧いてくる。内側から命が込み上げてくる。ますます栄光に預かれるんですよ。ハレルヤ。それをサタンはさせたくないの。皆さんの口を塞ぎたいの。そのサタンにアーメンスの口塞いで、絶対祈らない。固まるんだよね。霊が解き放たれたときは解き放たれるんですよ、みんな。解き放たれる。その霊の流れの中にみんなが漂うようになるんです。一部の人はね、威厳とかでやるとね、悪霊が働く、それは邪霊だとか言う人いるのね。偏見です。知らないの、その人が。ね。意志を固く持って、自分を固く持って、いなきゃダメです。こんなのはさ、宗教だって。私たちは誰に意志を委ねるかを決めるんですよ。御霊に委ねるときは、全幅の信頼を負って御霊の流れに自分を委ねるんです。
そうすれば自動的に皆さんの中に霊が流れ込み、その霊が皆さんを引き上げるんですよ、天にまで。そして神の御座の我々はこう託むんです。これが栄光ある祭司の務め。ハレルヤ。この喜び知らないで何がクリスチャン生活ですか。知識ばっかり知ってさ、御言葉のこれこうこう解釈してこうこう、そんなもんばかり知ってたってどうなるわけ。我々にとって大事なのは真理と霊による礼拝でしょ。
私もギリシャ語一応できますからね。細かいこと言えば皆さんいろいろ言いますよ。申し訳ないですけど突っ込ませてもらいますよ。しかし私たちは今ここで何をするの？真理と霊による礼拝を神の前でこう焚いているわけよ。この喜びがクリスチャンの特権栄光でしょ？なんでこれに参加しない？なんでその霊の流れに乗らないか。自分なんだよ。私たちは今、いいですか？神に対して有用なものとして使えることを願うのでしたらば、あなたが喪失、あるいは忘れていた思いを回復してもらいなさい。そして、祈りにおいて真実、導かれたら直ちに祈れ。エメン。そこで、ね、今日私が用意していたのは、黙示録。ね、黙示録ずっと読んできているんですけれども、前回は、24人の長老のお話をいたしましたよね。で、今日はですね、6の10を見てほしいんです。で、ここに、封印が、ね、解かれていくんですが、まあ、4つの封印までは喋ってきましたね。で、まあ、例えば、何番目だこれ。第三の封印。ね、これ黒い馬が出るんですけど、小麦一マス、これコイニクスって言うんですが、1コイニクス、約 1.1 リットルが1デナリ。まあ、大体1日の給料ですね。2万円か3万円ぐらい。小麦 1.1 リットルが2万円か3万円になっちゃうんだよ。現に今もう、主婦の方々知ってますね。穀物バンバン上がってるでしょ。日本だったの有名な3社が 15% ぐらい上げたよね。これから上がります。もっと。食料危機が来ます。もう中国干ばつ、ヨーロッパ干ばつ、アメリカ干ばつ洪水、オーストラリア洪水。穀物がもうね、枯れ果ててるんです、今。これになっちゃう。で、私たちはですから、この第四の封印。これは死ですね。死です。今、飢餓とか、エイズとか、そういうので、ね、アフリカ大陸どんどん死んでる。そして、第五の封印。ここで、証のために殺された人の魂が叫ぶんです。皆さん、ここでね、殉教した人ってね、ただ単にね、殉教したんじゃないんだよ。ちゃんとここで祈ってるでしょ。彼らは大声で叫んでいった。聖なる真実な主よ。いつまで裁きを行わず、地に住む者に私たちの血の復讐をなさらないのですか？え？復讐を祈っていいんですか？いいんですよ。復讐は私がするものである。だから皆さん何かあった時ね、究極的に自分自身でとどめさせたらダメなんです。我々ね、何かあった時に自分で最後のとどめを自分で刺しちゃダメなの。そのとどめを刺すのは誰？神です。自分でそこでとどめ刺した男の自分が刺されますから。わかります？最後にとどめを刺すのは神ですから。わかります？ここに祈ってるでしょ。いつまで裁きを行わないか。主はこういう殉教とかこういうものに対してそのまま放っておかれる主ですか？裁かれる主なんです。ですからこういう祈りをしていいわけ。ね。そしたらば彼の一人一人に白い衣が与えられる。もちろん白い衣ってのは義ですよね。 で、彼はですから自動的にもう勝利者です。あの大勢の群衆が立っているのがありますよね、七章でね。あの白い衣を着て大勢の群衆が、これはもうね、景況の前に、いわゆる一般の景況の前に挙げられた人たちがここにいるんですよ。この人たちは勝利者なんです。殉教したら自動的に勝利者ですよ、皆さん。勝利者です。白い衣を一人一人に与える。ね。そして、あなた方と同じしもべ、また兄弟たちで、あなた方と同じように殺されるはずの人々の数が、満ちるまでもうしばらくの間休んでいなさい。殉教者の数も満ちなきゃいけないわけよ。ね。もしかして我々も入っちゃうかもしれない、この中に。これから。あり得るかもしれない。そしてまたルカかどうかになったよね。異邦人の時が満たされる。だから一方で異邦人が救われて、救われるべき人たちが救われた箱舟の中に入れられる。その数が満たされた時、そしてまた一方でこの殉教者の数が満たされた時、時間が進むんですよ。で、我々はおそらくこのね、第4の封印、第5の封印のあたりに今いるはずです。いるはずです。そして、ある時にダニエル70章の最後の一週が始まります。これがかなり近い。近い。ね、秋が鍵ですよ。そして、第6の封印が解かれると、大きな地震が起こり、太陽は毛の穴のように黒くなり、月が全面、血のようになる。天の星が地上に落ちた。あのね、今あれですよ、皆さん、隕石、水星がバンバン飛んできてるの知ってます？この前もちょっとついそこ、かすめたんです。知らないでしょ？知らない方がいいです。人生楽しく生きてます。またかすめた！またかすめた！今ね、近づいてるのが3つか4つあるんですよ。エレーニンっていうのも含めて。この秋に近づいてくる。で、もうすでにヒューヒューヒューヒュー飛んでるの。天の星が地上に落ちる。いくらでももう落ちます。そして、イチジクが大風に揺られて、ね、青い実を振り落とすようであった。まあ、イチジクってこれ、イスラエルでしょうね。かなり揺らされるということです。そして、天が巻物に消えてって書いてあります。で、それはどういう日か。はい。私たちの上に倒れかかって、溝にある方の御顔と子羊の怒りから私たちをかくまってくれ。御怒りの大いなる日が来た。誰がそれに耐えられよう。神の怒りが注がれる。第6の封印から。ですから、ここから7年の真ん中の、後半ね、3年半の大患難に入ります。前半の3年半もいろんなことありますよ。これは人類の罪の結果、いろんなことが幸い、災いが起きてくるんです。後半の3年半は、これは神の怒りが注がれるんです。だから同じ患難ですが、意味合いが違います。そしてこの後半の3年半は、ものすごく凝縮している。特に、蜂のね、ラッパが鳴って、七つの八、七番目のラッパで八が開かれるね。これが究極の裁きです。神の怒りが注ぎ出されるのが第六の封印から。だから僕らは今おそらくこの第五の封印あたりに来てる。殉教者は今叫んでるんですよ。死をいつまでですか？また地上の私たちも死をいつまでですか？ね。もう我々は緩慢な死の中に置かれている。この中でいつまでですかって主に。埋めてますか？被造物とともに埋めくんです、我々は。いつまでですか？さあ、そして、今これがね、これからまあ起きてくることですね。で、復習しますけども、幕屋っていうのは、外庭聖所、至聖所と3つの構造からありましたね。で、聖所と至聖所の間にはこう幕屋があって、で、聖所に入るところにもこう、幕が、垂れ幕があって、で、至聖所には年に一度大祭司がね、唯一大祭司のみが入ることができた。それも下手に入っちゃうと殺されちゃうんですね。だけども、イエスが十字架で死なれた時にその幕が真っ二つに裂けて、今それはオープンになりましたね。で、この、外庭っていうのは僕らの体。これ罪を犯す。だから罪をあがなう、焼くその祭壇があるわけですよ。燃えてるね。そしてしばらく進むと水の溜まってるところがあって水の洗い、御言葉で水で清められますね。で、聖書、ここにはパンがあって、また光があったわけです。ね。メノラ。そして、旧約聖書の、30章6、ごめんなさい、出エジプト記30章6節見てください。 出エジプト記30章6節見ると、これ高段の、ね、光沢、段を作るって書いてあるんですが、アカシア材で作って、ね、で、どんどんこうなんて書いてありますけども、今日見たいのは、場所。いい？それを、アカシの箱を覆う垂れ幕の手前。わかる？アカシの箱を置くところは何でしたっけ？これは姿勢上ですね。その垂れ幕の手前に香壇が置かれている。で、アロンはその上で香りの高い香を焚いているわけです。そうですね。どこにあります？香壇。聖所です。つまり魂です。ところが、ヘブル9章。これはずっと前にも言ったことあると思いますけどね。ヘブルの9章。3節から4節見ると、いいですか？幕屋が設けられ、全部のところには食台と机と備えのパンがあった。聖所と呼ばれるところ。また、第二の垂れ幕の、はい。後ろには、死聖所と呼ばれる幕屋が設けられ、ほら、そこには、何があります？金の香壇と、あれ？金の香壇どこにあるの？死聖所です。矛盾じゃん？聖書なんでこんないい加減なの？聖書は。旧約聖書では聖書にあって、新約聖書には死聖所にあるって書いてある。何ですか？旧聖書だから信じないんですよ。信じられないって皆さん。信じちゃダメよ。というわけよ。しかし、ここに、大いなる真理があるんです。旧約ってのは何でしたっけ？影ですね。来たるべきお方の影ですね。本体はキリスト。新約はもう幕が裂かれて、隔つの幕が裂かれて、そしてもう本体が来てくださった。本体が今どこにおられる？私たちの霊の中ですよ。霊は死聖所です。そして我々が祈る場所は今どこなの？旧約の時代、今もそうですね。ユダヤ人はこうやってキッパって かぶってね。帽子かぶってこうやって聖書を開いて体揺らしながら。こうやって祈るんですよ。僕もなんだっけ、嘆きの壁見てきましたから。ね。こうやって、トーラーってね、こうやってやってんのね。あれ何？彼ら霊が再生されてます？宗教儀式です。魂の行い。だから彼の祈りというのは魂の祈りなんですよ。私たちの祈りは今どこ？垂れ幕が裂かれた。大祭司しか入れないところにこの普通のおじさんおばさんが悪に立たない我々が入れるんです。なんということ。役に立たないでしょ？主よ、なんでこの私が、先週のギデオンですよ。ね、何？麦を打って、こそこそ隠れてる。主よ、私はもう、というね。しかしその私たちの中に、霊の中に、イエスはもう、キリストがもう、おられる。我々の祈りはどこから立ち上るの？霊です。霊です。もちろん第一コリント14にあるよりも、あるように、知性でも祈れって書いてありますよ。だから普通の言葉でも祈りますよ。しかし、それは、霊から出たものが言葉になるわけ。霊から出たものがそのまま音になったり、人にはわからない音になったり、それが威厳です。ね？威厳は邪霊のだ。とんでもない。その人はもうそこで霊的成長、ストップです。我々は霊的アドベンチャーをしているの。どこまで霊的に深く入っていけるわけ？どこまで霊的に深い経験ができるんですか？ここで一線引いて、威厳まずはもうこの時代にはない。この威厳で祈る人たちは悪霊を招いてる。わお。その人はそこでおしまいです。それ以上先行けません。我々はもう垂れ幕が裂かれているんですから、どんどん奥へ入っていくんです。そしたらば霊の中からどんどん祈りが出てくるわけ。ハレルヤ。愚かですよ、人間の知性というのは。自分の頭に入るものしか受け入れない。これを認知の選択的透過性と言います。
認知心理学のね、一応僕専門ですから、医学博士ですから、東大出てるんですから
理屈こくのとね、相手にしたくないよね、あの人たちはね。
我々は霊で勝負するんです。わかります？この霊から湧く祈りが今新約の祈りであります。なぜ講談は死聖所に入ってしまっている。その死聖所にあるものは何だった？契約の箱です。契約の箱って何を意味してるの？ジーザスです。その蓋にはイエスの血が注がれている。ケルビンはそのイエスの血を飲みを見つめているんでしょう。ヒラステリオンって言うんですよ。あがないの蓋って言うんです。慰めの蓋。もう血が注がれている。そのイエスと我々の祈りはもう今一つなんです。イエスの祈りと言ってもいいかもしれない。エペソ6の18見てください。エペソ6の18。すべての祈りと願いを用いて、どんな時も御霊によって祈れ。御霊はどういう方？聖霊派ではなんかね、今は御霊の時代だからね、イエス様天にいるから、イエス様と関係ない。ノー。聖霊はイエスを証しする霊でしょ。ヨハネ16章、13章読むべきです。三神論に入ってる人たちね、ベニー品系の人たちね。御霊がいるということは私のうちにキリストがいるということです。キリストがいるということは道人がいるということです。なぜ私たちはその人の中に住まうって言ってるんですよ。三位一体の神は切り刻まれる神？違う、唯一の神です。我々の中に神がおられる。その神の霊が祈るんですから。わお。これサタンにとって最も嫌なこと。わかる？だから祈りに対して攻撃します。祈りを塞ぐ、我々の口を塞ぐ。異言の祈りは悪霊の祈りだ、悪霊を招くとかね、我々を塞ぐ口をね。 No、 皆さん口を塞がれちゃいけない。我々は口を開くべきです。語り出すべきです。サタンにお前は敗北している。すでに天の判決が下っている。その判決に伏せ、複数。やめ。ローマ8の26。ローマ8の26。御霊も、皆さんね、我々祈れない時あるんだよ。あまりに重りが、重い時ね。あるいは自分の感情が混乱してしまっている時。ね、傷ついた時とか、落ち込んだ時。26。御霊も同じようにして弱い私たちを助けてくださる。アメン。祈れないときはどのように祈ったらよいかわからないのですが、御霊ご自身が言いようもない深いうめき、うめきが出るんですよ。ただもう主の前に出ても何も言葉も出なくてね、うめくしかない。うめくしかない。とこうやってね、そういう時間っていうのがあるはずです。うめきが。その時には、私たちのために御霊が取りなしてくださってるの。私たちどう祈っていいかわからない。だけども、御霊は知っているんですよ。それをうめきでもって、神の前に届けてくれてるわけ。ね？なんで人間の心を探り極める方は御霊の思いが何かをよく知っておられる。向こうも知っているの。御霊が祈ってることを。なぜなら御霊は神の御心に従って、我々が埋めくときには自動的に神の、ね、御心に従って、取りなしがなされている。届いているんです。だから言葉が出ないときは言葉無理に出す必要ないです。頭で考えて出すと、これは命がありませんから、死んじゃいます。ね。そういうときはね、うめきでいいんですよ。うめくことによって、それが自動的にお互いの中に共鳴が生まれます。 うめきを共鳴することが、共有することができるのね。体ですから。で、そこで知性でごまかそうとするとね、もうそこで、こう死んじゃうのね、霊の流れが。だから言葉が出ないときは言葉出さなくていいんです。ね。だから私の祈りってわかります？第一コリント14章にあるように、知性でも祈りましょう。言葉で祈りましょう。威厳でも祈れます。うめきも祈りです。鍵は何？私たちの魂の霊です。深いところにあるその霊の感覚を解き放つわけ。これがね、解き放てないのよ。なんかグーッと来るんだけども、どうこれを表現していいかわからないでね、これがこうなっちゃったまま、こう溶岩がね、こう抑えられてるみたいにね、こういう時があるわけ。これ苦しいです、この時は。正直言って。ね。その時の御霊が埋めてくれる。で、ある時にこれがふっと解けるの。で、どう祈っていいか言葉が与えられる。あるいはね、だんだん埋めてるうちに、この、なんか、覆ってたものが、こう、取れてね、パッとこう、届いたーとね、ああ、これ降りたーとわかるんですよ。今まで重かったものが、降りたー。ああ、もう天では、決済が、出たー。わかる瞬間がある。えめ。ハレルヤ。こうして霊のものを解き放つことが祈りです。えめ。だから私たちは、ね、自分の中に自分一人でこもってちゃダメなの。体に委ねること。明け渡すこと。意志を使って自分を守れ。違う。意志を使って神の霊に委ねよ。これやらない限りは、その人の霊的経験、そこでストップですよ。と同じところ、延々とぐるぐる同じことやってんの。毎年、毎年同じなのね。我々、どんどん変わってきてるでしょ？変わってきてるんです、毎年毎年ね。もう今にも潰れそうで。いつまで持つんかいなって、いつの間にかこのビルでさ、びっくりしませんでした、緑のビルって。やば。ちょっとあの階段登るときをね、大丈夫かと思いませんでした。ねえ、先週から沖縄の方が来てくださってさ、ねえ、今日は神戸から来てくださって、まあ、遠いところからね、この緑のビル見て、あれ僕だってびっくりしたんですよ。ある時変わったんですね。それまでは普通の茶色のビルだったんですけど。まあ、それでね、いろいろ変わってくるわけ。私たちは今何やって僕が変えてんの？の、変わっちゃうの。だからただその霊の流れに私たちは乗ってるだけよ。主権者はどなた？主です。それを拒めばそこでおしまい。先週兄弟言われておりね。これから主が歩んでいかれるところ、もう主よ、僕は嫌だ。ギリオンみたいにずっとね、麦打ち。ね、ここでずっとやってますで、あ、はい、結構です。置いとかれるよ。これはっきり言っとく。古い訳の時代だと僕は10年言ってますから。昔の書いたの見たのね、リバシンに書いたの。もう10年前に、2001年の9月に言ってるんだよ。これからは古い訳の時代だ。その通りになってきちゃってる。だから、いつまでもとにかく僕らに大事、必要なことは、開き続けるということね。霊を開き続けるということ。神の霊の動きに対して応答し続けるということ。これがこれからの鍵です。あとは、自動的。なんで、その糧がなすと主は言われる。私がなす。なんで、権勢によらず、能力によらず。我が霊によると主は言われる。この約束が成就していくんですよ。皆さんの中で、私たちの中でそれが今成就しつつあるんです。そうでなかったらこんなとことっくりもう平等に見せじまいくないでしょ。なんで持ってきてるわけ。これなんかあるんだよ。我々が主に対して開き続ける、主に心をね、委ね続ける限り、ね、主は次の段階私たちを導きたいんです。導きたい。それに応えてくれという主の切なる願いを感じます。 主よ、私は自分のことありますから。自分の仕事が一生懸命。あったでしょ、主人が来なさいって言ったら、主は農具を買ったばっかりなんで、ちょっと農作業に行きますとか、ね、親父が死んだからホームに行きますとか。もうそこで主との関係は終わりよ。私たちは、応答していくこと。これだけ。開き続けていくこと。これだけ。ことをなすのは、我が霊によると主は言われる。皆さんの責任は、応答すること。えね、信仰というのは、応答することです。責任っていうね、言葉が良くないね、日本語。責に任じる。わおで。英語ではあれ、responsibility です。発音。responsibility。response。応答性なんだよ。そうでしょ？だから我々が主の前の責任って言った時には、応答するかどうか。これがこれから我々の歩みの本質になります。さあそこで、黙示の7章。ね、進んでください。ここ、大いに励まされます。これはまだ先の話ですが、4人の御使いがですね、出てきますね。で、御使いが生ける神の印を持って、日の出る方から登ってくる。これ日本かしら。ねえ。地をも、海をも損なう権威が与えられて4人の御使いに大声で叫んでいった。ね。で、印をするんですよ、これ。イスラエルの十二部族ね。で、ここでダンとエフライムが確かないんですけども、まあ、これは後で言います。ね、今日はちょっと言いません。で、9章、いつも、9節、いつも私、コリンアカートがね、読むとこですね。あらゆる部族、民族、国の力、誰も数えきれぬほどの群衆が白い衣を着、溝の前に立っていた。彼は大声で叫んでいった、救いは溝にある私たちの神にあり。これ何をやってるわけ？溝の前に集まられたこの大勢の群衆は何をしているわけ？神に仕えている。宣言してるでしょ？救いは？ムハンマドに？あり。これからは？コーランも説教しますよ、僕。300人だってサインしたんだよ、アメリカの有名な油注ぎの器が。アメリカこれ終わりよ。アメリカキリスト教終わり。日本キリスト教も終わります。はっきり言っとく。おしまい。おしまい。彼らは誠の私たちの神にある。救いの皆は、ただ、イエス。この皆、のみです。これ宣言してるんだよ。子羊にある。そして御使いたちは皆、御座と長老たちと四つの生き物と周りに立っていたが、彼らも御座の前にひれ伏し、はい、これ神を礼拝している。礼拝している。そして、アーメン、賛美と栄光と知恵と感謝、誉れ、力、勢いが永遠に私たちの神にあるように。ハレルヤ、栄光です。栄光です。あの最後のほら、コリンアカートが言うとおなあそこでさ、わーっと引き上げられるでしょ。あそこで一人ポツン。
あ、終わり？
あ、やっと終わった。とはね。もう切り離されてんだよ。僕らあそこでね、みんながね、全員でね、天に引き上げられてるんですよ、霊的には。そして長老の一人が私に話しかけて言うんですけども、ね、この人たち一体誰か？主はあなたこそご存知だ。で、この人たちは大きな困難から抜け出てきた者たち。で、衣を子羊の血で洗って白くされた。で、この困難というのはね、大困難だけじゃないですね。これは歴代の生徒たちですから、大勢の群衆すべてですからね、あらゆる私たちが出会うであろう困難です。三年半の特定の大患難ではない。これは大きな患難。ね。いわゆる複数形で、ね、書かれている。
大きな困難、我々いろんな困難、ここから抜け出てきたもの、それを通して彼らは何をされたかっていうと、子羊の血で洗われて白くされているんです。僕らが一生懸命、なんかやるの、デボーションやって一生懸命やって白くなるわけ？洗濯するの一生懸命。違う。子羊の血によって、ハレルヤー。我々を白くしてくれるのは誰？子羊の血。血に頼ることです。そして、この彼らは神の御座の前にいて、聖女で昼も夜も神に仕えている。御座についておられる方も彼らの上に、はい、ここは素晴らしい。幕屋を張るんです。神は、イエス・キリストはヨハネ 1-14 で言いましたね。私たちの間に肉体となって幕屋を張った。あ、肉体を取ったってあるけど、言語ではタバナクル。幕屋を張った。カリオの日に生まれてるんですよ。幕屋を張った。その幕屋として、私たちを上に幕屋となってくださっている。皆さんも今、キリストという幕屋で覆われて、守られているわけ。ハレルヤ。書いてるでしょ？彼らはもはや、飢えることもなく、乾くこともなく、太陽もどんな炎熱も彼らを打つことがない。あるいは言語直訳では、の上に落ちることはない。へめ。皆さんの上にキリストが幕屋を張ってくれている。だから私たちにこういう災いが私たちを打つことはないんです。だから私たち無益な災いに遭わなくていいんです。クルシチャンという人たちがいるのね。クルシチャン。日本キリスト教。やらんでもいい苦労して勝手に苦しんでる人いるんですよ。自作自演やってんのね。で、一生懸命相談していろんなこと言われるんだけどさ、あなた自分でやってんでしょと、そこが悪い。自分もそこの刈り取りしてるだけですよと。いつも言うでしょ、歯磨かなかったらどうなるの、虫歯になります。虫歯になってから、血の名によって金歯を生えろろって。ナンセンス。自己責任で管理せよ。ね、だって、もう創世記で何て言ったの、主は。血を従わせよ。管理せよ。皆さん自分のものは自分で管理しなきゃダメなんですよ。管理もできないよってなんでさ、金馬本当にアホくさいね。もうナンセンス。もう最近あんまり、その聞く気もないのね。勝手にやってて。なんと愛のない人でしょうか。なもう愛かどうかの問題じゃないでしょうが。歯磨けって言うんだよ。本当にバカらしい。髪の毛引っ張って、いや、空飛べ、飛べますか？飛べるわけがない。法則に反します。私たちは法則に乗っかるんですよ。これは自己責任です。従って、余計な苦労、災難を味わう必要はない。究極的にもしかするとこの体をね、文字通り捧げなきゃいけない時来るよ。その時まで大切に磨いて取っておいてください。皆さん自分の体磨かなきゃダメですよ。僕は磨いてますから。年々若くなるって言われる。学生の前では40歳で通ってますから。まあ大学の先生なので、ね、かっこ悪いからね。でこの前ね、ちょっとワインレッドのね、シャツとね、で黒い上下着ての、大人はちょっとやだね、これ系に見えたんでね。で、池袋でしょ？先生って、薬剤屋さんですか？違うよ、インテリだぜって言ってさ、そこ怒らないのね。インテリだよ。このノリでね。 やざって面白いね。あれね、ガラスがあってさ、ぶつかったんだって、ボンって。で、スタッフが周りにいてさ、みっともないじゃん。で、普通照れ隠してやるでしょ。だから矢沢は何て言ったの？フェアじゃないね。かっこいいね。あ、これやっちゃいけないんだ。いいですか？余計な苦労しなくていいんだよ。皆さんは健やかであるべきです。アレルヤ、あらゆる面で、体、魂、霊、すべての面で皆さんは健やかに満たされる。なんでだって約束があるでしょう。神は私たちのすべての必要をキリストイエスにあってご自分の栄光の富に従って満たしてくださるであろう。ハレルヤ。たくあんで私は味噌汁で、貧しさの中からと、そういうね、もう演歌はやめろ。大いに私たちが豊かにされるべきです。別にビル・ゲイツなんですよね。あれよ、僕結婚した頃年収107万です。大学院でしたからね、107万ですよ。だけどリッチでしたよ。もうね、銀行に10万でもお金あるとね、遊びちゃうの、温泉行っちゃってね、もう酔い越しの金持たない。あの頃本当思い煩いなかったね。与えられてパンと献金してね、おー、ハレルヤーって言ってね、ちょっと溜まってくると思うんだね。人間と不思議なもんですね。江戸時代は宵越しの金持たなかった。なんで？明日はちゃんと与えられるという信仰があったからです。だからあの当時は貧乏な人はいっぱいいました、長屋にね。だけど貧困はなかったの。貧困っていうのは明日食えないこと。だからみんな今日使わないんでしょ、お金。使わないから経済がこうなっちゃうわけ。景気良くしたかったら皆さん使えって。我々どんどん使うべき。なんで？天から注がれるからです。ここでは献金の勧めあまりしません、しませんが、献金の喜び味わっている人はちゃんといますね。捧げれば捧げるほど満たされるんですよ。ハレルヤ。神が真実ですよ。本当にあの天の窓が開けるんです。なんで試せって言ってるんですから。十一献金との嫌いね、みんなね。あれ試せって言ってるんですよ。天の窓が開かれる方を試せ。僕は試したんです。試す。わお。私たちは大いに主の豊かさを享受すべきです。そして最後にこの体をね、本当に捧げなきゃいけないかもしれない。そして、ここでもっと素晴らしいのいいですか。なぜなら御座の正面におられる子羊が彼らの牧者となっているんです。彼も牧師って書いてある。牧師はです。牧師なんてないの。あんなインチキは、あんな商売インチキでしょうが、それこそインチキです。聖書は牧者ね、使徒預言者、牧者、また教える者、伝道者。その牧者は誰？誰？子羊です。皆さんの牧者は子羊です。また神は彼らの目の、我々ですよ、目の涙をすっかり拭い取ってくださる。そして命の水の泉に導いてくださる。これが誠の牧者です。変な変な牧師に引っかかるから余計な苦労するんだって。もう牧者いるでしょう。ジーザス。そして七つの金の、封印が解かれます。七つの封印で半時間天に静けさがある。で七つのラッパがいよいよ鳴り出す。
ね。で、一人の御使いが出てきて、金の香炉を持って祭壇のところに行った。彼にたくさんの香が与えられる。これは、すべての生徒の祈りとともに、溝の前にある金の祭壇の上に捧げるためである。香の煙は生徒たちの祈りとともに、御使いの手から神の御前に立ち上っているんです。皆さんの祈りは今、ここに立ち上っているんです。霊から立ち上る祈りは。そして、その香炉をね、香壇に持っていく。で、御使いがその香炉を取り、はい、さっき、プロフェティックな言葉があったけど、香、祭壇の火でそれを満たすんですよ。そして、地に投げつけた。そしたらば稲妻地震起こった。そして、七つのラッパを一つ一つ吹いていくわけ。ここで新しい経輪が開かれるんでしょ。封印が、七つの封印が開かれて、その七つ目の中身がラッパ、また一つ進むわけ。何によって進展してます？生徒たちの祈りです。私たちの祈りが立ち上る、香炉に溜まる、それを天使がね、さあ、香壇に持っていく。そしたらば天の火がそこに満たされて、それが地に投げつけられる、回答が来る地上に。それによって、一つの経輪が進む。皆さんの祈りは、無意味？カルバン。すべては決定音ですから、祈っても祈らなくても、変わりますよ。ハロー？え？私たちの祈りは、事態を開く。神はこうして私たちの祈りを汲み取り、天なる、ね、聖なる火をそこに満たして地上に投げ、答えを、回答を主は私たちにくださる。それによって神のご計画が進展するんです。ですから第二ペテロ3の7で、ペテロはこう言ってます。第二ペテロ3の7。終わりの世界、終わりになりますとね、あざける者どもが出てくると、ね、いうことが、あ、ここでは、3の7では、今の天と地は同じ御言葉によって火に焼かれるために、取っておかれる。で、不敬虔な者どもの裁きと滅びとの火まで保たれている。この裁きっていうのは、ほら、ノアの時の裁きは何で行われました？水ですね。これからの裁きは火です。だから、祈りに火が注がれて、地上に、置かれるときにそこに天変地異が起きて、一つの裁きが行われて進んでいくんでしょ。そして、第二ペテロ、どこだ、あれ ?3 の7。どこだっけな。あの、ほら、来り、あ、そうだ、8だ。9だ。主はある人たちが遅いと思っているように、その約束をね、遅らせているのではないと。来臨の日がどこに来たか、あれここじゃないな、どこだっけな。ちょっと待って。終わりの時には、あざける者どもが、あった、4節ですね、ごめんなさい。3の4、あざける者どもが、あざけって、いいですか、キリストの来臨の約束はどこにあるのか。ほら、再臨？え？なもあるわけないだろ？このまま続くんだよ、世界は。先祖たちが眠った時からこの方、何事も想像の始めから変わってないだろ？再臨のことも一本切りすぎて言ってごらんなさい。笑われるよ。馬鹿にされますよ。終末カルトだとか言い出しますよ。地球が滅びるのは50億年後だとか言いますよ。リベラルの人。信じてないんだ、彼らは、御言葉を。この通りになっている。あざけるんです。来臨の約束。我々はしかし、こう書いてありますね。この人たちのために、滅びのために取っておかれている。ね。そして、主は言っておられる。12節、神の日の来るよう待ち望み、我々は待ち望み、その日の来るのを何て書いてあります？早めるって書いてある。え、私たちがですか？先週の議論と同じよ。私たちがですか？僕はしょっちゅう最近言ってるの、僕が 私が、この役に立たないおじさんおばさんが、この KFC の今にも潰れそうな緑色のビルの しかし誤解であるでしょ。神の来る日の来るの待ち望み早めよ。どうやって早めるの？祈りです。神にはこの今の旧創造を終わらせたいんでしょ。このまま50億のやるつもり。神は愚かな人たちでね、日本キリスト教リベラル、あれ頭がいいと思ってるのね。もうこっちはお前東大だぜお前フェアじゃないね。矢沢入っちゃうね。まあいい、相手にしな、そういうのね。私たちが唯一、いいですか、我々の信仰を置くのは、御言葉です。書いてある。そしてね、そうやってあざける人たちもね、分かってんの。何によってあざけるかって、あざけの霊によって騙されてるからね。で、自分が聖書なんかこんなものは神の言葉じゃない。これ怖くないってこと。本当は怖いの。神の言葉を言われるの一番嫌なの、彼らは。だから僕最近ね、ブログにとにかく御言葉をどんどん書く。で、引用聖句もほら、あそこクリックしないで、ポッとこうやると、パッと、英語のキングジェームス出るようになってるんですよ。あ、嫌なの、ものすごく御言葉言われるのね。嫌なの。だからこんなものはってこうやり出すわけよ。なぜ？背後にいる憂いが知ってるからです。これは誠に神の言葉であり、これは力があり、権威がある。そして、サタンがすでに打ち破られていて、悪霊どもも運命が決まっていて、時間がもうないということを知ってるからよ。だから一生懸命否定するの。うじゃらうじゃら。自己弁護してること自体がもうその証拠よ。その霊がやらせてんの。だから私たちはその霊に対して御言葉を語るんですよ。えめ、この人に語るの無意味と思ってダメよ。その中にいる霊、そこに働いている霊に対して語るんです。えめ、御言葉にはパワーがあります。権威があります。なぜ神の口の言葉、霊感された言葉ですから。敵はそこをごまかそうとするわけ。欺かれてはいけない。だからますます私たちは御言葉を語り出すんです。そして私たちはですね、この祈り方、ね、いろんな、祈りあるでしょう。例えば、エペソ5の19。ここでは、使徒。ね、まあ、御霊に満たされよって書いてあるよ。酒によってはいけない。そこには法灯があるから。ね、使徒賛美と霊の歌。でもね、酒飲んじゃいけないと僕言わないからね。それ言われると僕も困りますから。ただ私は法灯しませんから。使徒賛美と霊の歌を持って、互いに語り、誰に向かうの？主に向かって、主に向かって、よくね、見てる人いるのね、周りをね。この人何やってんのかな？主に向かって、もう見えなくなるんだよ。人が何やってんのか関係ない。主に向かって、心から歌い、また賛美しなさい。コロサイ 3-16。キリストの言葉をあなた方のうちに豊かに住まわせ。これは真理の面ですね。信仰は聞くことによる、聞くことはキリストの言葉から来る。豊かに御言葉を住まわせてください。そして、知恵を尽くして互いに教えなさい。戒めなさい。そして、ここにまた書いてある、使徒賛美と霊の歌により。霊の歌って何ですか？今ここで起きていることですよ。起きていること。感謝に溢れて心から神に向かって、誰に向かうの？神に向かって歌いなさい。皆さん、セレブレーションの時には、私と主だけです。他は見えない。昔若かりし頃、彼と出会い、テーブルを挟んで見つめ合う時、周りの人が見えましたか？
手の目をじっと見る。相手もじっと見る。確認し合うんでしょ。最近の草食系男子っていうのはね、視線が泳ぐのね。女性と話できないの。こうやって目がね、合わない。そりゃダメだよ。ほんと。恋愛とか、そういう人との関係は目でやるんでしょ。目ですよ。目は心の窓だって主は言ってるでしょ。目が澄んでいれば言ってるでしょ。主は炎の目を持たれるお方。私たちが見つめるのはその炎の目を持った主だけを見つめているわけ。周りは見えない。その時にはひたすらもう主に満たされているわけ。主のほど、まさにもう溝の前にいるんですよ。そこでこう歌えてるんですよ、僕ら。霊が。えめ、儀式ではないんです。そして私たちが、究極的に、まあ、再臨の話を今ね、集中的にやってきてはいますが、一番向こうにあるところを見てなきゃダメよ。皆さん、これからね、僕らがどこまで歩み続けることができるかって言ったらば、視界がどこまで届いてるかです。いいですか？自分が信仰を持ったらハッピーになれるってそこでおしまいよ。ね？なんか自分の頭の中にこだわってるキリスト者のあり方とか言って、そういうものだけで頭の中で固まったらそこでおしまい。ぐるぐるぐるぐる永遠にそうやってます。我々が見ているところはその向こうなんですよ。何を見てんの？その視界のどこまで届いてるか。新エルサレム。都。アブラハムもヘブル11の10。彼は、いいですか？まあ、天幕生活しましたね。信仰によってアブラハムは、相続財産として受け取るべき地に出ていけとの飯を開き、どこへ行くか知らないで出て行った。11の8。ヘブル。信仰によって彼は約束された地に他国人のようにして住み、僕らですね。他国人のようにして住み、同じ約束を共に相続するイサクやヤコブと共に天幕生活をした。今我々の生活何なのよ。天幕生活です、僕らは。天幕生活です。それまあ、家もあるかもしれないよ。自分のマンションとか自宅とかあるかもしれないけども、我々は天幕に住んでんの。その意識。天幕生活。だってそんな、家とかあんなの見てごらんなさい、東北。瞬間に消え去ります。でしょ？彼は固い基礎の上に建てられた都を待ち望んでいた。わお。アブラハムって紀元前2000年の人ですよ。その人はもう都を見ていた。都を見ていた。その都を設計し建設されたのは神です。ハレルヤ。都って何ですか？新エルサレムです。新エルサレムって何？私たちです。子羊の花嫁です。ここまで見てないとストップしますから。歩みが。我々はここを見続けるわけ。主の再臨もそこに至る一つのステップなのよ、皆さん。そこからが始まりなの。誠の私たちの本当の居場所。本拠地なんです。都。ここを見続ける。見てない人、知識増やしちゃダメよ。ルークさんが言いました。私たちの目的は新エルサレムです。新エルサレムには神殿もありません。子羊が神殿の明かりだからです。立方体で、すごい大きな立方体なんです。立方体は姿勢じゃの、こんなことぐちゃぐちゃ言ったらしまえよ。幻を見なきゃダメなの。理屈ではなくて、それをね、御霊によって、知恵と啓示の霊によって、直接に見せてもらうこと。映画のように見える時が来るんです。わーお、すごい。すごい。ね、兄弟なんかそれ見ちゃうとね、戻ってこれなくなっちゃうんだ。行ったまんま。
兄弟、戻って。
皆さん、誰もがそれを見ることが許されている。なんで、知恵と啓示の霊がもうすでに皆さんのうちに置かれている。御霊が。問題はね、私たちの思いが制限してるわけ。わかります？その霊に覆いかぶさってね、抑圧しちゃってるわけ。ね。それを解き放たなきゃいけないの。で、解き放つって言って自分で何かやったって無理なんだよ。ね。で、これはね、本当に不思議なタイミングがありまして、鶏を生まれるときってほら、子が叩くのと親がつつくのが、なんだっけ、同時にってあるでしょ、なんとかってことわざが。あのタイミング、内なる霊と外なる啓示の霊がパンパンとあったときに殻がパカッと割れるわけ。今まで何度やっても分からなかった、割れなかったものが、あるときパカッと割れて、見えちゃうわけ。見えたらもう引き返せませんから。僕は何度も引き返そうとしてるの。夜まだね、なんとかもうちょっと、ちょっとって言ってんだけど、だけどこっちの向こうでも見えてるから。皆さん、開くことです。開くことです。見せていただきましょう。祈ります。おー、ジーザス。おー、しよう。Jesus, Jesus, 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 Jesus. おう、主よ、今、あなたの血を覆います。血で覆ってください。あなたが私たちの幕屋となってくださっていることを感謝いたします。すでに私たちは飢えも渇きもあらゆる災いを負うことはありません。主よ、無駄なあろうく、無駄な、そういう問題、私たちはもうすでに解かれております。主よ、ただ私たちがその霊に委ねるとき、新たにどうぞこの幻を見せてくださいますように。理屈ではなく、そのものをリアリティに触れさせてください。それは霊の中に掲示されるものであります。私たちの霊を開いてください。主よ、私たちの霊を開き、その霊の中にあなたがどのようにお心にあるか、ご計画をお持ちか、その永遠の計画を焼き付けてくださいますよ。私たちはこれまで知識は蓄えてきました。聖書の知識は満ち溢れております。しかしそれが内なる幻として光を放つかどうか、これはまた別の話であります。御言葉が開けると光を放して無学な者に知恵を与える。どうぞこれまで蓄えてきた御言葉に一つ一つ御霊が光を放って私たちのうちにそれを見せてくださいますように。このビジョン、私たちが得たもの、あなたが成しておられること見せてください。この天の御座の前において、主を私たちが祭司として、主はあなたの前に香を焚くことが許されていることを感謝いたします。なんという特権でありましょうか。なんという喜び、解放。どうぞ主を私たちの霊を開き、知性においても、霊においても、動きにおいても、御霊に委ねて祈るよう解放することができますよ。この時あなたがその祈りを香炉に取り祭壇の前に置いて天の聖なる炎をそこに満たし地上にそれを戻されることを感謝いたします。この時に一つの新しいステップが開かれることを感謝いたします。すでに天においてあなたの決裁が降りております。 すでに新エルサレムは完成しております。
あなたの目の前でサタンはすでに火の池に放り込まれております。
それゆえサタンは私たちを欺き、私の口を封じ、私たちの祈りを封じようといたします。しかし私たちは恐れるな、語れ。主はパウロに言われました。この町にも私の器があると。恐れるな、語れ。侮る者がいても恐れるな、語れ。議論することなく御言葉をダイレクトに語り出せ。その霊は、相手の霊は御言葉を知っている。あざける者、あだんでる者、彼に対して御言葉を語れ。その時私の言葉は、語り出された言葉は無益に変えることはなく、必ず言い送ったことを成し遂げるであろう。あなたの能力によらず、牽制によらず、ただ我が霊によると主は言われる。あなた方はそれを目撃するであろう。あなた方は神の証を見る民である。今年は私の証を知る年であると。それを知るように、自分に何ができるか、自分は無力であり、ギレオンであり、麦を打って隠れている。主は私は何者でしょうか。主は私たちそのように問います。事実そのようなものです。しかし主よ、あなたは言われます。あなたの能力によらず、権勢によらず、権力によらず、我が霊によると主は言われる。その主の霊に委ねるように、その主の霊に明け渡すように、その主の霊に自分の意思をチューニングするように、これから振り分けが起きるであろう。クリスチャンがあるところまで、あのイスラエル人がアラムでさまよい最後に浮地に入ったのは二人であったように、多くの人が途中で落ちるであろう。開き続けるように、憐れみに求め続けるように、新エルサレムの幻に捉えられるように。すでに私たちはあなたの血により洗われ、白い衣を着せていただくものであることを感謝いたします。どうぞ主よ、その幻ビジョン、天的幻に捉えられますように、地上のものによって右往左往することがないように、私たちはこの地上においてはアブラハムと同じ寄居者であります。仮居を盗まれであります。どうぞ主よ、誠の住まい、居住地、都を目指すことができますように。そのために私たちの祈りも用いられることを感謝いたします。あなたは私の祈りなくしては次のステップに進まれないお方であることを感謝いたします。どうぞ私たちの祈り、栄光あるこの新約の奉仕者の務め、これを忠実に果たすことができますように。内なる霊の感覚、内なる霊の重み、内なる霊の負担、霊の印象、これを解き放つことができますように。時に私たちは祈ることができません。しかし御霊が言葉にならないうめきを持って私たちのために取り成してくださることを感謝いたします。あなたの前に出ること、うめくこと、そして使徒賛美と霊の歌によってあなたに心から賛美をお捧げいたします。どうぞ賛美を回復してください。礼拝を回復してください。誠の賛美と礼拝を私たちが知ることができますように、私たちが自分から解かれ、自分の全てを明け渡し、真の賛美と礼拝に入ることができますように。これこそ来たるべき都の前味わいであります。フォアテイストであります。今この時その前味わいに預かれる特権を感謝いたします。その前味わいがどれほどのものか私たちはまだ知りません、見ていません。今までのものを全部下ろし、新たに一からゼロから歩みを開始いたします。あなたに委ねます。あなたに明け渡します。あなたが主であることを感謝いたします。Thank you, thank you, thank you. 主に開くように。
霊を開いて、おー内側にその幻を与えていただくように。
Yes, 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 yes. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. お出しください。